ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もですね、この番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ナッチ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今日はどんな質問が届いてますか？
はい、今日の質問ですが、本田さん、番組をいつも楽しく聞いています。私は2ヶ月半前に同棲していた彼に振られました。かっこ涙。私は彼のことがまだ好きで未練がありましたが、新しく仕事を始め、本田さんのように楽しく生きようと決め、ようやく楽しくなっていた矢先に、彼から連絡があり、よりを戻したいと言われ、とても迷っています。久々に会った彼は、この2ヶ月半で変わり果てていて、仕事を辞め、パチンコ三昧、以前の生き生きとした姿はありませんでした。私はまだ彼への情が残っています。私が彼とよりを戻せば、前の生き生きとした彼に戻ってくれるのか、そして彼が本当に私を幸せにしてくれるのかわからなくて、どうすればよいか迷っています。と、本田さんならどうしますか？よければ教えてください。という質問です。
はい、ありがとうございます。恋愛ネタですね。おー、はいはいはい。同棲していた彼と別れたんですね。なるほど。ナッチどう思いますか？
いきなり。
いきなり。
そうですね。ちょっと彼の事情が、まあ状況が変わって、ちょっと寂しくなって彼女に連絡をしちゃったのかなっていう印象がありますね。
おー、なるほど。そういうことですね。まずね、これ、よくまあ恋愛の、相談もよく、受けるんですけども、前提として大事なことがあります。それはですね、彼が、こうしてくれたら幸せとか、自分がこうだったらなんか幸せとか、例えばじゃあ、そうですね、こう、彼ととか、あの人とこういう関係なら私は幸せとかっていうのは、こう自分で、こう自分を狭めて、こう窮屈にしちゃってるんですよね。そういうなんかこう定義づけを無意識にしちゃってる。それっていうのはすごくもったいなくて、そうじゃなくて、こう、まず、この人は私を幸せにしてくれるのかっていうのがですね、甘い。
甘い。
それね、まずない。あのね、誰かに、誰かがこう自分を幸せにしてくれるとか、ないから気にしなくて大丈夫です。あのね、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、自分の幸せは、こう自分にしかわかんないじゃないですか。で、幸せそうに、なんだろうな、旗から見て幸せそうに見えるように生きてる人も多いけど、実は幸せじゃない人もいて、幸せっても自分が感じるものだから、それを、なんだろうな、誰かにしてもらおうとかじゃなくて、もう自分にしかわかんないものなので、
この人は私を幸せにしてくれるかなっていう視点で見てると、
うん、
多分相手が変わってもずっとそのぐるぐる、なんだろうな。じゃあ新しい人ができても、この人は本当に幸せにしてくれるんだろうかっていうなんか不安のまま、
うん、
永遠に多分それは解消されない、
うん。
それにちょっと気づいてみるといいかもしれないですね。で、もう一つ、気になったのが、昔は、なんか、生き生きしていた、うん、昔ね、例えば生き生きしていたっていうことで、なんか戻すことで、彼が戻ってくれるんじゃないかみたいな風に、それも多分すごくよくわかるんですね。
うん、
なんか、すごいもう愛情だと思うし、ただそれは愛じゃなくて愛情かもしれないですね。情なのかもしれないし、で、一つ言うと、私ならっていうことで、もちろん強制じゃないんですけど、まずそんなことしなくていいってことですね。
うん、
どういうことかというと、なんかね、こう人をこう変えようとするのは、やっぱり傲慢で、人をこうコントロールするものではないので、
うん、
なんだろうな、こう、例えばじゃあ昔は、こう、彼は生き生きしていて、私が戻ることで、彼は、また元に戻るんじゃないかっていうのは若干、
うん、
実は上から目線だったりするんですよ。実はなんか自分の方が上で、なんだろうな、今はね。
うん、
で、彼のが下だから、なんとかしようみたいな、っていう、ちょっとコントロールしようというような、こう、今の質問から、まあ、私が感じることなんですけど、うんそれよりも大事なのが、なんかね、ようやく楽しくなってきた、楽しく生きようって決めて、楽しくなってきたっていうことなので、
うん、
大事なのは、とにかく人を変えようとかコントロールするんじゃなくて、そのままあなたが楽しむことだけにフォーカスをする。
うん、
もう彼がどうであろうと、
うん、
私は楽しむんだっていう、
うん。
その視点って結構大事なんですよね。
うん、
そうそうそうそう。で、あと、そうだな。あと、条件付け、
うん、
多分、無意識にしちゃってると思うんですけど、
うん、
例えば、なんだろうな。彼が、どうなろうと、どういう状態であろうと好き。だから、生き生きしてても好き。うん
はい、
別に、生き生きしてなくても好き。
うん、
彼そのものが好きっていう、
うん、
なんか条件じゃない。で、条件をつけてる時点で、自分も条件付けられている。
ああ、そうなんですね。
うん。まあ、私も昔条件つけてたので。あんまり、まあでもそういうのも、なんかこう、いろいろ経て、まあ、わかることってあると思うんですけど、ただでも条件じゃない。一番大事なのは、最後は結局やっぱりあなたの本音なんですよね。
うん。
なんかそれがすごく大事。だなぁと私は今、率直に聞いて、思ったんですけど、
うん、
もう一つ、私が思うのはですね、なんだろうな、相手によって、なんかね、相手のことがどれだけ好きでも、その人といる時の自分が、なんかね、嫌だったら私は嫌なんですよ。だから難しいですね。なんていうのかな、なんかさ、仮面を被るわけじゃなくて、私たちってなんか役割を演じたりとかしてると思うんですよ。その本音で生きることは大事ですけど、相手によって変わりますよね。例えば、親といるときは、やっぱり親といるときの顔になってるし、例えばじゃあ、なんだろう、会社に行ったら会社に行った自分。また、そうだな。例えばじゃあ、お子さんがいる方は母親の顔を持ってたりとか、女性としての顔を持ってたりとか、パートナーとか旦那さんの前だけでしか見せない自分だったりとか、なんかいろんな自分がいると思うんですよね。こう、私もナチといる時の私だったり、例えばじゃあ、仕事してる時の顔とか、仮面をかぶるっていうよりは、なんかどっちかっていうと、なんだろうな、水が寒いところだと、まあ、自然と凍って、暑いところに行くと自然と蒸発するような、そういう意味の、その鎧をこう、まとうんじゃなくて、そういうものって私たち自然とやってると思うんですけど、なんか、そういう時に、まあ、だからもちろん私もその、例えば、愛する人の前でしか見せない顔があったりするじゃないですか。なってもらうと思うんですけど、だからそういう時って少なくとも相手の影響を受けますよね。
そうですね。
の影響を受けて、まあ、自分がどうなるか。だから私は大事にしてるのは、どれだけ相手のことが好きでも、
うん、
その人の前で、例えば言いたいことが言えなかったり、
うん、
なんか好かれるために自分を取り繕ったりするぐらいなら、
うんうん、
やめちまえ、みたいな。なんかそれって本当の自分じゃないじゃないですか。
うんうん、
それって結局、なんか辛いですよね。で、相手にも、なんか、例えばじゃあ、私に好かれるために、なんかすごい無理しちゃってるのって、なんかこっちも窮屈になるじゃないですか。うん、なんかそういう関係って、なんかこう、私はあんまり好きじゃなくて、
うんうん、
まあだからいわゆる本音で裸で付き合うみたいなのが、私は個人的に、うん、大事にしているというか、そちらの方がいいなっていう、なんか、うん、あとその、うん、だからまあさっき本音って言ったんですけど、なんだろうな、なんかをこう、守ろう、二人の関係を守ろう。例えば、うん、パートナーでも旦那さんでも恋人でもいいんですけど、それをなんか守ろうとしない。なんか私の中では、そうすればするほど自分との関係も崩れちゃうというか、そこに執着しない。とにかく自分の本音に従うし、相手も従ってほしいみたいな。で、そうであれば別に、なんか、縁がある人は縁があるし、っていうような、ある意味ちょっとこう、なんか腹をくくるじゃないけど、なんかそういうのって、なんか別にいちいち言わなくていいんですよ。なんか女性ってこう、ある意味ちょっとその、真のとこで、ちょっと腹をくくってたりとかした方が、なんかこう、凛といけるっていうか、なんかそういう感じしませんか？
うん、まあ、そうですね。その方が分かりやすいというか、
うん、
まあ、相手に伝わりやすい、
うんうんうん
うん、感じしますよね、
うん
うん。なるほど。
あ、
そうですよね。
うん、
なんか最近ちょっと私が、
うん、
あ、ちょっと YouTube とか見てて、
うん、
なんか気になった話題があったんですけど、
うんうんうん、
まあ私テレビ見ないので、
うん、
まあ情報源が今 YouTube、
うん、あ、そうなん
だ、ぐらいなんですけどね。
うん、
それでなんかマツコデラックス、さんのなんか動画がいっぱいあって、
うん、
でそれを見ていたら、
うん、
なんか今はフリーになってるのかな、元 TBS のアナウンサーの田中みな実さ
ん
っていう人をなんかマツコデラックスさんはすごい嫌いですみたいなことを言っていて、
うん、
へーってなんでだろうとか思っていろいろ結構動画見てたら、
うん、
なんかまあ田中みな実さんは結構ぶりっ子キャラで売っていた人らしい、
うん、
でそれに対してマツコさんが何あの人みたいな感じだったらしいんですけど、
うん、
で本当のところはそのぶりっ子キャラにまだなりきってない、まだ中途半端な感じで上辺だけでこうやっちゃってる、
うん、
だからそこをぶりっ子って周りの人が突っ込んじゃうとなんかこう泣き出しちゃうみたいな、うん、なんかそういう腹のくくり加減が中途半端なところが、うん、マツコデラックスさんは私は嫌いとかって言ってるのを聞いて、へーって。
あーそうなんだ。へー。あー、でも私も最近っていうかもうずっとテレビを見てないけど、
うん、
なんか、マツコデラックスさんが、なんか、その田中みな実さんのこと好きじゃないって、なんか昔言ってたの、なんか、私も記憶ありますね。あ、そういう、それで嫌い、なんかぶりっ子だから嫌いってわけじゃなくて、
そうですね。
なるほど、腹のくくり具合。
そう、くくられてないところが、また、またっていうか、そこがポイントだし。う
ん、なるほど。すごいですね、そういうのって結構見えちゃう。
わかってたんだ。
なるほど。でも確かに、
うん。
さっきの、その、私、役割演じるとかっていうのも、うん、そうかも、はいはい、まあ、ちょっと違うかな。例えばじゃあ、なんだろうな、こう、なりたい自分になるときに、もうなりきっちゃいみたいな、
うんうん、
時も、ある意味、うん、腹をくくるのもしかすると大事なのかもしれないんですけど、私の中ではなんか、先日ちょっとブログにの記事に書いた、貼ったり、なんかもう、はい、その、なりきっちゃうにも腹を、なんか結局、腹をくくる、からなんかな、こう、はったりを、なんか、言えたりとかするんですよね。
うんうんうん、
その、例えば、じゃあ、その、田中みな実さんのぶりっ子で演じていく、演じるとか、まあ、ぶりっ子キャラで行こうと思うのは、全然素敵なことだし、
うんうん、
それがどうのではないんですけど、
はい、
多分、中途半端なのが、
うん、
なんかそう、突っ込まれて急に泣いちゃうとか、
そうい
うことですよね。
うん、
だったら、なんかもう、とことん、行き尽くす。
やっちゃう。
そう、とことんやっちゃうのが多分いいと思うんですよね。
うん、
とことんやってるうちに、
なんかそれがそうなっちゃうみたいな。
ああ、なるほど。
うん。だから中途半端だから、それが人に伝わって、
うんうんうん、
なんかそれが多分マツコさん的にはイラッとくるのかなっていう。うんうん、そうですね。面白い話ですね。なんかね、腹をくくるっていうと、なんだろうな、なんか勇気、そんな勇気が、なんかそんな覚悟がありませんみたいなことを言う人がいるんですけど、
うん、
なんかまあ確かに腹をくくる、私の中でも開き直るみたいな、
はいはい、
なんかのと、うん、まあもし確かに勇気はいる人はいるかもしれないんですけど、どっちかっていうとなんか覚悟って、なんかこう、力んで踏ん張るってより、
うんうんうん、
なんかもう、あ、大丈夫なんだっていうことに気づくみたいな。うんうん、
大丈夫、
うん。うん。なんか覚悟って、なんだろうな、なんか、すごい踏ん張って力んでみたいなイメージあるじゃないですか。じゃなくて、割と逆に力を緩めてリラックスすることなんじゃないかなって最近私思い始めて。どういうことかというと、なんかこう、結局どう転んでも大丈夫じゃないですか。
ああ、そういうこと？
なんかね、そういうことだと思うんですよね。そうなんですよね。まあ、ちょっとだいぶね、話が逸れてきましたけど、あとその、そうだな、やっぱり結局もっと本音を、拾って、自分の本音を細かく感じて拾ってあげることですかね。ちょっと、そうだな、その今の質問からだと、なんか、あ、ありがとうございます。そう。なんかね、すごいその楽しくなってるっていうところとか、本当になんか、素敵なんですけど、多分まだね、こう、まあでもブレていいと思うんですよね。なんかもうブレた先になんか本当に自分がいたりとかするから、なんですけど、ただ、一つ大切なのが、やっぱり誰かに幸せにしてもらおうって思ってると、多分永遠にきついですね。そこは本当に、もう、ちょっとやめるというか、甘いかなっていう感じがします。それはちょっとね、あ、わかりますよ。でも、でもね、それはね、ないんですよ。それこそ、それも幻想で、結局やっぱり自分なんですよね。で、なんだろうな。結局なんか、こう何が起きても何が起きなくても幸せなんですよね。なんかそれを、が腑に落ちた時に、多分本当にこう、穏やかな世界があるというか、その彼がどうこうとかじゃなくて、なんかそれは単なる人生の状況でしかないというか、なんかね、そういうふうにしてると、なんだろうな、本当に多分、今を楽しめる、やっぱり。そうしてると、まあ、辛口になるけど、こんな人よりもっと素敵な人が全然現れるかな、こんな人って言うと申し訳ないけど、そうですね、と思うんですよね。ナッチはどうですか、こういう男性は。ぶっちゃけ。
そうですね、なんだろうな、やっぱりちょっと彼も今精神的に弱っちゃっていて、誰かに依存したくて、その前の彼女とか、連絡しやすい人に連絡してるのであって、やっぱり彼も多分依存したいんですよ。極端、なんかちょっと言い方が悪いですけど、そうするとはっきり言ってしまうと誰でもいいみたいな。依存できれば誰でもいい、あなたじゃなきゃダメっていうのがない状態なのかなっていうふうに、ちょっと思いますね、私は。
そうですね。まあだからやっぱりなんかちょっとこう、人間関係って鏡っていうように、ちょっとこう、そういうのあるかもしれないなって、今、ナッチの話を聞いて私も思ったんですけども、まず、その彼をどうこうしようじゃなくて、で彼がに幸せにしてもらおうっていうんじゃなくて、まず自分ですね、やっぱり。で、まあ、そうですね、腹をくくる、だったらもう徹底的に、もうなんか、徹底的に、そしてなんか、力を入れるんじゃなくて、力を抜いて、まあ、大丈夫なんだっていう気づくこととか、なんかちょっとこう、まあ、力んじゃうときってあると思うんですけど、なんか力を抜いてみるといいかもしれないですね。で、そのときに、そうだな、なんかこう、今をって私も言ってて、じゃあ今ってなったときに、自分の呼吸を観察してみるのもいいかもしれないですね。自分の呼吸吸ったり吐いたりっていうのをしっか かりと、
はい、
感じる、観察する、っていうのは本当に結構私は、やってるかなっていう感じですかね。
なんか今に集中できる
っていう。そう。うんうんうん。あとは、やっぱりその、まあこれ恋愛の話ですよね。そうですね。条件付きをやめることですね。もうその、彼がどうであろうと好きなら好き。愛すると決めたら愛する。それも腹をくくる。それが彼が幸せにしてくれるのか、彼が前のようになってくれたらとかっていうのをもうやめる。
そうですね。そうすると別に迷うこともないし、
そう
自分がこれでいいっていうシーンが決まるから、
うん、
別にね、問題はないっていう感じですよね。
そう。うん、私、多分、同じ状況でも多分悩まないですね。そうですね。うん。
なるほど。
でも本当にね、やっぱり大事なのは、もう自分の本音を拾う。で、とことんもう、なんか、なんだろうな。うん。なんか正しいとか間違いとかないから、なんかね、こう、どう思われるとか関係なく、もう自分の価値観にとことん従う。それがなんか大事だと思う。そうしてるとね、本当にもっとなんか、素敵な人もいっぱい現れてくると思いますし、もちろん彼のことが本音で好きだったらもうとことん状況関係ないですし、もう愛し抜けばいいし、っていうのが大事かなって思いますね。
なるほど。
そんな感じですかね。
はい。わかりました。はい。じゃあ、この番組ではご質問やご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい。最後に一点お知らせがございます。急遽決まったのですが、今月の14日、4月14日の木曜日の夜7時から、スペシャルワンデーセミナーを開催することにいたしました。このね、スペシャルワンデーセミナーでどのようなことをするかというと、自分の人生を思い通りに描く、自分の人生を思い通りに描くデザインスクールというような風に捉えていただけるとも思うんですけども、いかようにも、しっかりと土台を立ててデザインすることで、確実に、なりたい自分になれるんですね。その本質的なお話を、させていただきたいと思っています。そうですね、内容は、その土台をしっかり作っていく、豊かさ、マインドセット、そして、思い込み。そういうことで、経済的な自立ですね。現実的なお話の本質的なお話。そして、無意識のパターンですね。思考、感情との、自分との関わりだったり、現実との関わりだったり、本当の自分を知るということで、見える景色が変わってきますので、それも、かなり本質的なお話をしていきたいと思っています。そして、女性としては外せない、私の得意分野というか、私の専門分野ですね。美についての、確実に、効果の出る方法、ということを、お伝えしたいなと思っているんですね。専門的な難しい話よりも、理屈とか分析ではなくて、もう本当に効果の出るもの、もちろん内面から外面からっていう両方のアプローチをしていくお話をさせていただきたいと思っています。そうすることで、この三本柱がとても大切なんですけれども、そうすることで、自分の人生をこう思い通りにデザインしていくことが可能になりますので、お教えしますと言ってますけれども、一緒に本質的なお話をして一緒に探求していく。そういう、深い時間に、していきますので、今から非常に楽しみなんですけれども、まだ今この時点で、ブログなどでまだ、ご報告をしてないんですが、先にね、こちらの音声でちょっとお知らせを、しています。そして、4月の7日までに、 申し込みをしていただけますと、まあ、かなり、豪華な、プレゼントも、ご用意しています。ですので、お早めに、お申し込みいただければと思っています。詳しくは、一つ前のポッドキャストの方に詳しく、PDF を載せておりますので、ご覧いただければと思います。最後、宣伝になりましたけれども、また次回、お会いできるのを楽しみにしています。それでは、今日もお聞きくださり、ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。